ジオ彩り保健室。
ラジオ彩り保健室の番外編をお送りします。今日はですね、本放送にもありましたが2025年今年の7月28日月曜日、サムライロックオーケストラマッスルサーカスおもちゃの大冒険の高崎公演をご紹介したいと思っています。改めて、特別ゲストをご紹介したいと思います。お二人来ていただいています。こんにちは。
こんにちは、ね、はい、こんにちは、サムライロックオーケストラ代表の池谷直樹です。
こんにちは、ホンダカーズ群馬の立花由紀と申します。
よろしくお願いします。実はラジオスポンサーをしてくださっているホンダカーズ群馬さんから池谷直樹さんをゲストで出演させてもらえないかという、はい、連絡がいきなり入りまして、うんうん、このラジオではちょっとおなじみになりつつある函館店の店長の川崎さんという方からね、はい、連絡が入りました。あと本当びっくりしたんですよね。
びっくりしました。なんか急に電話かかってきて、うん、池谷さんのマッスルサーカスがあるからゲスト出演できないかなって言われて、はい、いやこんなこのラジオ4月から始めたばっかりでこんなねローカルの番組で本当にいいのかなってびっくりしたんですけど、ちなみにうちの夫も同じ感じで直樹なので、勝手に親近感が湧いてる。
直樹さん、
池谷さんといえば、はい、当然ねご存知の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、20年以上前のねテレビ番組の中、うんで、はい、モンスターボックスっていうねめちゃくちゃ高い飛び箱を飛ぶという、はい、番組があって、はい、そのね最高記録である23段を、うん、飛び越えた方ですよね。
そうですね、はい、一番初めに飛んだのは1999年、うん、もう26年前ですか、はい、
26年前か
で世界記録保持者だったと思うんですけど、はい、未だに塗り替えられてないんですか。
塗り替えられてないんですよ。これがね24段飛べる人がね本当この26年間いないんで、
すごい。
同率の23段飛ぶ人は出てきてるんですけど、はい、24飛ぶ人がやっぱり今の若い子たちでも
世界どこ探してもいないなかなかっていうことなんですかね。
だから3メーター6センチあるんですね。
3メーター6センチ、
はい、
3メーターってどういうこと。
だいたいバスの高さです。みんながバスの高さがだいたい3メーター6、バスケットボールが3メーター5なんで、
はあ、あれを飛び越す、
あれを飛び越えるわけなんで。
今日初めてお会いしたんですけど、はい、割とキャシャというか小柄な方ってちょっとびっくりしましたけど、 そうなると、はい、バス乗り越えるなんてものすごいことですよね。
まあでも走ってってロイター版があればなんとかなるかな。
ならない、ならないです。
伊谷さんだからそういう軽く言えるな。
通常の人間にはならないですね絶対に。
っていうふうに思うんで。
怖くないんですか。
いや怖いですよ。
怖いですよね。
怖いのは怖いです。それはもう全速力でやっぱりね3メーター6センチに突進していくんで、うん、なかなかね本当にだから絶対飛べるわけじゃないですよ、
はい、
だこの僕も10この10年20その1999年から2006年ぐらいまでで、うん、飛んだのは3回ですからね。
あ、はい、でも3回も成功してるんですね。
でもそれまでに何回もチャレンジしてますからね、
はい、
その番組の中でもそうですし、うん、違うところでも何回かやってその中でやっと飛べるっていう感じです。
最近飛び箱って飛びました。
俺はね最近13段飛びました
飛んでるんですね。多分機会があるんですね。
いやあるんですけどもうね51なるんで、
はい、
今年52なるんで、
はいはい、
気持ちはねいっぱい飛べるってあるんですけどもう怪我したくないんですよ。
そうですよね、うん、守るべきものができ
るだけでもまあ13飛んでみたら、はい、まあまあいけるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、15ぐらいまだいけるかな、今は、
すごい、うん、ね、山田私よりも若い世代なんだけど当時見てた。
ね同世代なんですよ。
同世代なの？
私小学生の頃にこのテレビ番組やっていて、う
ん、は
い、
なるほどね。
だから今目の前にテレビの
小学
生か、そう、うん、目の前にテレビのスターがいるっていう感じ、
うんうんうんうん、
そうなんですよ。だからね小学生のその山田さんぐらいの年代の人たちは、うん、本当にね小学校まあ小高学年ぐらいの時にすごい見てたんで、うん、だから僕と年齢が近い人より本当に15ぐらい離れてる子たちがちょうどドハマりしてて、あの頃まだねスマホも何もない時代ですよ。
なかったです、う
んうんうん、みんなでテレビ見て次のその学校行った時に見たっていう話をしてる時代なので、
今私37歳なので、はい、本当に同世代。
そうですね、
まさにですね。
でそういうぐらいです、ね、
今おっしゃっていた通り小学校の授業で体育飛び箱あったんですけど、うん、学校って8段までしかないんですよ、はいはい、
そうなんだ8段なんだ
8段飛べたので、うん、もう 10段やりたいなとか、じいちゃんやりたいなとか、そうです、ね、結構影響を受けました。
なんかみんな俺のモノマネしてたとか言うのね、いろいろ聞きました。
するするするするやりたくなるもの。はい、あのサムライロックオーケストラは、うん、今年からホンダカーズ群馬と同じ、はい、タックホールディングスというグループ会社になったんですね。はい、でまずはちょっとあのリスナーさんのためにですね、このサムライロックオーケストラについて、はい、池谷さんのお話を伺いたいんですけれども、
はいはい、サムライロックオーケストラはこれね、あの僕がアスリートのセカンドキャリアを作りたいっていうこと で、うん、でどういうことかというと、うん、まあ、アスリートがその引退した後になかなか仕事がこうないというか、うん、あの上手にできない人が多いじゃないですか、うん、で一番簡単なのは体操やってた人がバク転やったり、トランポリン人がトランポリン飛んでね、うんうん、技を披露するっていうので、うん、こう飯を食っていけるっていうのが一番いいっていうことで、うん、でもあのねこれ難しいんですけど、うん、こうスポーツやってた人は分かるんですけど、例えば羽生くん分かります、はい、アイスケート、はいはいはい、で羽生くんは現役引退して、うん、でもプロのスケーターにな
りますよね、
うん、あれどういうことかというと、うん、スケートはまだできるんですよ、うん、でもね選手としてやるには、うんうん、成績を残さないといけない、うん、ということはさらに難度を上げたりだとか、うん、危ないことをしていかないといけないけど、うんうん、その若い世代がどんどん上がってくる、うんうん、でも年を取るとどんどん下がっていく、うん、本人、はい、でもこのプロのアスリートになってそれをエンターテインメントすることによって、うん、それを技を増やさなくてもある程度の、うんうん、一定を見せれば、
そうですね、はい、
そういうのを目指したいということで、
セカンドキャリーってなかなかないですもんね。
そうなんですよね。
コーチ業になるとか、
うん、そうなんです、
なんかね教室を開くとか、
だからそれは年取ってからでもできるんで、
うんうんう
ん、でもそういう人たちがその大学卒業してすぐもうやれる場所もないんで、うん、この日本には、うん、でそういう人たちが集まって、ミュージカルを作ってます、うん、で今回そのミュージカルというのはですね、もう13年やるんですけど、うん、2012年からで、
はい、
です
ごい長い。
で今回はもうね8作目かな。
あ、そんなにやってるんですね、
はい、でおもちゃの大冒険ということで、うん、EXILE のですね、はい、事務所からバレスティックボーイズの日高龍太くんを迎えてですね、はいはい、あとは、ドラマとかサスケに出てる俳優の才川浩司くんを、
はい、
要は、スペシャルゲストとして迎えて、はい、やります。
すごいですね。エグザイルのヒロさんがね、あの代表していらっしゃるところですね。のアーティストさん。
なのでその子は日高くんはダンスもできるし歌も歌えるので
、はい、ですよね。
はい、なので、ミュージカルをやってる。でもね日高くん自体はねミュージカル初挑戦なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なのでこの前稽古をずっとやって、はい、初演に合わせてやったんですけども。うん、まあ大変でした。
あ、歌はめちゃくちゃ上手くてもやっぱりその舞台というところが難しいんですか ね、
うちがまたね難しい。普通のね舞台だったら、
はい、
稽古で芝居やったり歌うじゃないですか、はいはい、まず初日から飛び箱飛んで縄跳びやってフープくぐってとかね、
アスリートなわけではない
ですね。アスリートじゃないんですけど、うん、ある程度やっぱり、うん、そのどれぐらいできるか見るのに、
はい、体力テストみたいなことをやらされるわけですね、はい、初日から
初日からやって、はい、で歌と、まあ、あのセリフはね後から何度でもなると、
うんうんうん、
でもそういう技っていうのはある程度僕が演出するときに日高くんがどれぐらいできるのかっていうのを見て、はい、でそこから日高くんができることを取り入れていくっていうことをやらないといけないんで、
そこから作っていくんですね。
そうなんです、そこから作っていくんですよ。なのでそれぞれじゃあ新体操やってたっていう人は新体操で一つ個人演目をやったりするんですけども、はいはい、そのゲストの人たちはそういうことじゃなくて、うん、団体演目に入れていくん で、
うん、
で団体演目っていうとこうみんなで大縄跳びをやったりだとか、はいはい、みんなで跳び箱を飛んだり、
うん、
あとはみんなでフラッグって旗を全員で揃えて
見たことあります、フラッグのやつ、は
い、そういうことをやるので、うん、そういうのを練習本当にずっとやってましたね。
それを池谷さんが総合演出という形で、はい、誰がどうっていうこともプロデュースをしていってるってことなんですね。
そうですね。 で音楽も全部生バンドでやるので、
はい、
そういうのも歌もだから歌の歌詞とかも僕が書くというか
歌詞まで
歌詞もはい、作ってやったりだとかあとはプロジェクションマッピングもあるの で、
はい、
でマッピングとの融合をこの演出の中にも入れるんで、
はい、
そのどういう風にやるかっていうのも、僕は考えてやったりだとかあとはねお客さんを舞台上に上げたりするシーンもあるんですけど
あそうなんですね、じゃあ一体型の
そうなんですよ、うん、もうそれをどうするかもうずっと考えてた俺もう本当に1ヶ月ぐらいずっともう考えてでまあまあ思いついたものを今やってるんですけども
そうなんですね。あの立花さんはもうこのマッスルサーカスご覧になったんですか。
あはいそうなんですよ。あの実はですねあの今回の新作の初日となる4月20日ですね、
はい、
綾瀬公演を、実際に見させていただきました。
どうでした。
いや
もう、ね、もう最高でしたね、
は
い、あれ日高さんも才川さんもすごかったですね。
そうですねだからいろいろすごくだからねこの元々の侍のファンの人たちは、うんまあ、侍っていうものを知ってるけど、はい、その日高くんで侍を知って初めて見に来るっていう人がね
そう
です
ファン層が違いますね。
そうなんですよ、うん、でそういう人たちにも楽しんでもらえるように、
うん、
あの日高くんがどれだけすごいこうことができるのかっていうのを見せながらやりましたね、
うんうんうん。
私あのミュージカルっていうのは経験で数えるぐらいしか見たことなかったんですけども、うん
はい、
今回そのサムライロックのミュージカルはもう本当のアスリートの方のアクロバティックな演技だったんですね、
うん、
であとやっぱりストーリーがすごいこうドラマティックに展開されていくんでもうずっと驚いたりとか興奮したりって連続でしたね。
へ、
うん、だから僕が作る時にねこう日本人って飽きやすいんですよ、
うんはい、
なので一つの演目を長くしないようにしてます。
あ
どんどんどんどん変わっていく展開を、はい、子供たちもそうなんですけど、はい、あの長いとね結構ね飽きてくるんで、
うん、そうですね。なんかそれがサーカスのイメージがこう来ましたね、うん、ミュージカルっていうよりはこのね、まあ、あの今回マッスルサーカスですけど、はい、サーカスもねいろんなものがこう出てくるじゃないですか、はい
う
ん、子供たちもね飽きずに見られそうですよね。
そうですね。だからねだから日本人もそうですけどなかなかミュージカルとか舞台を見に行く機会ってなかなかないじゃないですか。でそういうのでもう初めて見るには、
うん、
もううってつけなこれミュージカルなんで。
なるほど。
これねでもね心配してるのが、
はい、
その生まれて初めて見るミュージカルがこれだと他のやつが面白くなくな
るから、うん、それは心配ですよね。
そうっていうぐらい初見その初め見るにはすごくいいと思うんですよ、は
い、いやもうめちゃくちゃ見たくなっちゃいました。
も
うすでに
それはなぜかというとセリフもあるんですけど、うん、そんなセリフもずっと喋ってないんで。
ああそっかそっか。
そうなんです。基本的には技とか、うん、そういうのを見せるんで、うん、わーすごいとか、うん、かっこいいっていうところにちょいちょいセリフが入ってきて、うん、でストーリーはある程度あるんですけども、
うんうん、
そこもあの分かりやすいので、
うん、
だから子どもたちが見ても分かるもの、
うん、
だから僕が演出するときにこう見ててお客さんのこう見てる中で、うん、頭の中にハテナが浮かぶようなことをしたくないと思ってるんですよ、
は
い、これなんだろうとか
誰が見てもちゃんとすぐ分かるっていう、
そうそうそう、分かるっていうものをやっぱ作りたいんで、
はい、
だそういう意味では僕が見てもあなるほどねって分かるような内容で作ってます。
うんこのあのサムライロックオーケストラが2012年に旗揚げをして、
はい
まあ、10年以上公演を続けてるということなんですけども、
はい
まあ、今回のテーマはもうおもちゃの大冒険っていう名前で、はい、なんだろうなこう子供たちがすごくこう取っかかりやすいというか、
うんうんうん、
あのすごい参加しやすいあの見に行きたいなと思うタイトルなんですけど、
は
い、こう子供たちに向けてっていうところはやっぱりこう大事にしてる大きなポイントなんですかね。
そうですね。その子供たちがねやっぱりそのいろんなスポーツやってる子供たちっていうのにもやっぱり夢を持ってもらいたいというのもあるし、あの大人がこんだけ気合い入れて舞台作ったらこんな風になるんだよっていうのとか、あとは一つのことを突き詰めるとこんな風にもできるんだよっていうのをやっぱ体で表す一番わかりやすいと思うんですよ。
さっきのね私の子供の頃あの番組を見て飛び箱を やってみたいなとか、
うんうん、
もっと飛びたいみたいなモチベーションになったし、
うん、
あのこの間あやさんと喋っていたのは次男くんが見に行ったら多分真似するな、
うん、絶対します、はいはいはい、絶対にしますね。
だからねみんなねあの 校終わってからロビーで側転やったり大騒ぎしてる子どもたち今はたくさん見てるので、
結構子どもたち今スポーツ離れしてるじゃないですか。
そうなんですよ、
家の中でねゲームすることが多かったりとか。
だからね、一番僕見てほしいのは、今の時代ね、もう時代が変わって子どもたちって何でも知ってるんですよ。もうタブレットで何の画像でも見れるし、すごいこともかっこいいこともいろいろ見れるんですけども、あの生で見るっていうのが大切なんですよね。でそこでそのタブレットだとソファにくつろいで寝っ転がって見るけど、劇場行って見るとこうシーンってなったり、みんなでわーって声を出したりっていうところをやっぱり味わってもらいたいなっていうのがありますね。
いや本物に触れるってすごいいい経験ですよね。その生の音楽もそうですし、スポーツ選手を生でね見るなんていう機会も本当にないので、
そうするとですね、子どもたちはですね、そのいろんな感性、大人と違っていろんな感性をやっぱ感じてくれるので、でその子たちがまたいろんな可能性を持っていろんなスポーツに打ち込んだり、いろんなものに打ち込んでくれると僕は嬉しいなと思うんで、そういう意味でやっぱ子どもたちでも大人も楽しめるようになってる。でそれくらいねすごいことやるんですよね。田島さん見たでしょ。
すごかったですね。もう、
ちょっと もうちょっとなんか
あれですね、こう
あります、
やっぱりさっきおっしゃっていただいたように、テレビで見るのと全然違うんですよ。私もそのサムライロック の映像とかをあらかじめ見て、ああこういう感じなんだなって
予習していったわけですね。
そうなんです、はい、でも全然やっぱ違ってですね、もう空気感も違いますし、であとはその演技もそうなんですけども、音楽ですとか、そのもうなんていうんですかね、聞こえるだけじゃなくて、体に響いてくるような、
あの花火の音がドンと響くじゃないけど、あれに近い、
近いですね。でそれにそのあの劇的なパフォーマンスが加わるんで、まあ、正直泣きましたよね。
感動で、
感動して泣けるんですよ。
そうだ、はい、
そうなんです、すごかったです。
池谷さん的にその一番の推しポイントみたいなってどれなんですか。
まあ推しポイントはですね、なんだろうな、俺はもう分かりすぎててダメ出ししか出てこないんですけどまあ全体目をやっぱりね、見てほしいなと思いますね。その個々の演技はそれぞれみんな子どもの頃からやってきてることなんですけども、その団体演目って侍に入ってきてからみんな練習してるんですよ。だからそれがこう合うまでに結構大変なんで、例えばオープニングダンスとかにしても基本ね、あのねスポーツやってみんななんていうのかな、スポーツやってたら何でもできると思うじゃないですか。基本的にできないんですよ、そのスポーツしか。
運動神経って言うけれども、
体操選手は体操しかできないです、はい、だからダンスは踊れません、
はい、そうですよね、
はい、なんですけど頑張って踊ってます
足が速くても別に野球うまいわけじゃない、
ね、そうなんです、そういうことなんですよね。だからそういうのを僕たちは知ってるので、みんながどれだけこれで、ね、稽古朝の10時から夜の10時まで毎日12時間やるんですよ。
じゃあ努力の結晶っていうことなんですね。
そうなんですよ、普通ね。だから初め、一番初めにその侍に入ってきたメンバーがいるんですよね、昔、はい、でその親御さんたちがなんで10時から10時まで12時間も練習するんだというふうに言われてたんですね。でその人親が本番見て、うん、分かったって言いましたからね。
納得ができる、
うん、それぐらいやっぱやらないとやっぱあれは出せないよねっていうのを分かってくれるぐらい、その大変なものなので、だそういうね一生懸命さがまたねこう伝わるんですよ、舞台って。だ田島さんを見てて、それがうわすごいなっていうのと、これをやるまでにどんだけ大変だったんだろうっていうのは伝わるので、だそういう意味では感動もできるし、あの拍手もたくさん、だからみんなねこう、SNS でもみんな書いてくれるのがもう手が痛くなったと、
拍手で、ね、
拍手のしすぎで、
そんな、あないよね、そんな舞台、
そうだ、あの舞台とかミュージカルって基本的にはシーンってこう、もう見てるのが多いんですけども、うちの場合はその拍手したりだとか、あの声出したりっていうのも、
なんか頑張れみたいな気持ちにもきっとなりますよね。
だから普通のこうライブに行ったりするのと、 同じような感覚になるっていうので、あの日高くんのファンたちも初めて見た人がほとんどでしたけども、あのいろんなことをすごかったっていうのを書いてくれましたね。
じゃあその出演者の方も一体感があるし、はい、会場もこう一体感に包まれるみたいな感じになるんですかね。
そうですね、みんなでこう手拍子煽ったりだとかそういうことも出てくるので、
なるほど、
そういう意味では本当に面白いというか、はい、見た人にしかわからない。
なるほど。今回高崎公演では28日の一般公演の翌日に、はい、うん、あの29日に本田カーズ群馬のお客様だけが参加できる特別なあの公演も予定されているということなんですけど、これっていうのはどんな公演になって、イベントっていうかなんでしょうかね。
これ基本的に29日もミュージカルやります、
はい、
3時から、
うんうん、あ28日と
同じことを、ね、あの2時間やるんですけども、うんうん、はい、その、終わった後に、触れ合いイベントというものがあるので、
はい、
それはですね特別です、
はい、
本田カーズ群馬さんのお客様だけしか参加ができない、
ね、は
い、
だからね、これこう言っていいのかな、いいのかな、いろんなね、あの例えばうちの演目の中でヨーヨーを使ったりするんです、
はい、
でヨーヨーの世界チャンピオンとかいるんですけども、
はい、
そのヨーヨー教室をやったり。
ヨーヨーの世界チャンピオンって何をするんですか。言ってだけじゃダメか。
ヨーヨーの世界チャンピオンいっぱいいるんですよ日本に。いやいや、それは日本にいっぱいいてすごいんですよ。あのね、右手でやったり左手でやったり、なんかすごいことやるんです。
なんかイメージハイパーヨーヨーの、
違うんですよ今のヨーヨーって、ま、俺はヨーヨーじゃないと思うんですけども紐と本体が離れるんですよ、
うん、それヨーヨーなの
って思うでしょ。
それまで想像つかなかった、
うん、俺も思うんですけどヨーヨーなんですよ。で離れて宙に浮かうでしょ、戻ってくるでしょ、
はい、
また戻るんですよくるくるって
手品みたいなヨーヨーです
ね。そうなんですよ。
それ紐なんですか、チェーンみたいなのですか、紐なんですか。紐がちゃんとくるくるくるってなるって、
うん、そうなるんですよ、うん、
へえ。
あれすごいですよ、俺を見てて、うん、すげえなと思いますから、うん、
それも痛い、
ね、でそんなヨーヨーの世界チャンピオンが教えてくれる
ヨーヨー教室やったり、
うん、すごい、
はい、あとはねいろんな教室をね僕たちその出てた本人たちが教えたりする教室もあるので、これ29日スペシャルなんですよ。
はい、
でも一般の人は入れない。
これ、ね、条件は何です
か。条件は田島さん教えてくれます
。条件はですね、本田カーズ群馬のお客様限定ということですので、はいはい、せっかくなんでこの機会にですねぜひ、オイル交換だけでもいいので、お客様になっていただいて、
そっか、あの車を、本田カーズ群馬で、
はい、
うん、であのオイル交換とか、まあ、整備とか、はい、
そうですね、
そういうお客さんでも、だけでも大丈夫、
は
い、
大丈夫です。
あ、なるほど、そうなんですね、はい、いやもうちょっと今すぐ本田カーズ群馬に行かないといけないってやつですね。
そうですね、
はい、だからね、だいたいその本田カーズで車を買った人しかダメなんだろうなみたいな、
はい、
そういうイメージあるじゃないですか、はいはい、違うんですよ、
うんうんうん、
なるほど、
点検でも、OK、
その点検でもホンダの車に限るんでしょ。
いや、あ、もう、あ、
違う、
はい、あの、どうぞ車種でも点検
で。あ、そうなんですか、はい、
じゃあ誰にでもチャンスあります
か。ありますね、
そういうこと、はい、俺ホンダの車しかダメだ
った、優秀なスタッフがあのきちんとお車拝見しますんで。
あ、すごい、はい、なるほどね。だからいろんなその車の整備やってるチェーン店がいろいろあるじゃないですか、
はい、
その中の一つだと思って、
う
ん、ホンダカーズ群馬さんに行っ て、
ね、
行ってオイル交換やったり、うん、点検っていうのでも、
はい、そうですね、点検だけでもいいんですもんね。
洗車メニューもありますからね、
は
い、
だからその間にそれを1回行けば、
うん、
要はチケットは
チャンスがあるということなんですね。
これだから日高くんのファン、このラジオ聞いてたら、うん、
いや本当ですね、
うんうん、やべえね、
やばいですね、殺到しますねこれ。
殺到するね、
はい、殺到します、
群馬のファンが、
ぜひぜひ
目の前で見れるってことですもんね、触れ合えるってことでいいんですか、
はい、そういうことか、
そういうことになりますね。
俺29日は公表してないからいいやって思ってたけど
ダメ、そこが大事です。
日高君対策しないとやばいな、
はいはい、やばいですね
っていうぐらい、はい、その群馬県民
すごい、はい、いいですね、
見れるということなので、これ本当特別ですよ29日は。
はい、
うん、28はね一般のお客さんに今チケットも、絶賛販売中ですので、
はい、
あの各プレイガイドでね、うん、28日のチケットを買えるんですけども、
はい、
29日のチケットは本田カーズ群馬行って 購入してください、
そうですね、はい、情報をゲットしていただければと思いますね、はい、
またまたこの29日の方がねちょっとあの割引してたりするんですよ、
あちょっといい情報を言っちゃった、
はい、これはマジでちょっと小声だけど、
あこのラジオを聞いた方のね限定情報が今来ましたね、
はい、いやいやマジで3分の1ぐらいになってる、はい、
金額が本当にあの今すぐ本題へ、
だってミュージカルも見れて触れ合いもあって、はい、うん、
でお値段も安い、
安い、これやべえな、
うん、
やべえ、だから28、29両方来てください、
そうですね、そうですね、はい、そうです、はい、
ということなんです、
はい、
一応確認でホンダカーズ群馬となると、県内全店舗っていうわけではなくて何店舗とエリアとかも、
ね、う
ん、
そうですね、あの整備させていただける拠点は、県内21店舗ございますので、はい、ホンダカーズ群馬の、各拠点でですねぜひご用命いただければと思います。
それは何インスタとかなんか調べればいいですか、ね、
インスタで、はい、インスタでもございますし、
ホンダカーズ群馬で検索する、
はい、検索していただければ出てきます、
出てくるってことですね、
はい、ホームページもございます。
なので今すぐホンダカーズ群馬を検索ですよ、
はい、
よろしくお願いします
お願いします。今ね、はい、あのインスタグラムも動画たくさん上がって、
そうなんです、
はい、見つけやすくなってると思いますからね、はいはい、
力入れてますんで。
私個人的にあのテレビのくのいちって番組がすごい好きで、
うん、は
い、
この前やってましたね、
はい、1月ぐらいにやってますよね、はい、はい、で今年の放送であのサムライロックオーケストラの渡辺舞ちゃんが、
はい、
あの出てたの見て本当大興奮したので。
そうなんです、
サードステージとかまで行ってましたね。
サードステージまで行ってこう板渡
るやつ、ね、あのスポンジのやつ、
そうなんです、スポンジブリッジで落ちちゃったんですけど、ね、あれ難しいんですけど ね、
ね、でもなんかもうすごいね、あのちっちゃな小柄な女の子頑張ってるの見てなんか本当興奮状態になったので、ぜひね公演もね見てみたいなというふうに思ってます。
そうなんですよ、だから渡辺舞も出てますし、はい、あとサスケでずっとね4大会連続で、はい、あのサードステージ行ってる武藤智弘も、
はいはい、
あのこのミュージカル基本出てますので、
だからその2人がスター選手いっぱいいますもんね、
はい、男子リーダーと女子リーダーで頑張って、
はい、
あのやってるんで、ぜひですね、はい、そちらの方も応援に来ていただけると
ですね、はい、ぜひね、はい、あの私たちもね見に行かせていただきたいというふうに思ってます、は
い、いや本当に今話を聞いたら行かない理由が
ないですね、これないですね、
あぜひぜひちょっと我々もね見に行きたいと思います。チケットがなくなってしまう前にちょっと取らないといけないですね、
そうですね、はい、
そうですね、はい、高崎芸術劇場ですので、うん、
はい、
また大きくてまた音も良かったりするので、うん、だ僕たち出演者も初めてここあの高崎の芸劇でやるんですけども、はい、すごい楽しみにしてますね、
う
ん、
はい、
はい、
いや本当楽しみです。あのホンダカーズ群馬とサムライロックオーケストラがタッグというねあのグループ会社と手を組んだ群馬公演はもう間もなく7月の28日が第1回目ですからね、
はい、
ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険は7月28日月曜日夜の19時開演、高崎芸術劇場大ホールで予定していて、大人は8500円、小学生以下は4500円でチケットピアやローソンチケットなどで絶賛販売中。
もう販売してるんですね、
はい、してます、
はい、そして、小声で先ほど案内がありましたが
小声になってる、
はい、7月29日の、火曜日は、ホンダカーズ群馬特別公演ということで、これまでお世話になっているお客様限定の販売ということで、ホンダカーズ群馬のユーザーさんのあやさんも、まあ、ご案内が届いたり、
ね、ご案内は届かないんですよね、特にね、
いや、もうお声掛けはさせていただきます
ね、あーね、函館の川崎さんからも来るかなと思いますけど、
これチケットはホンダカーズ群馬でしか販売してない、
そうです、
そうですよね、はい、チケットピアとかローソンチケットでは買えない、本当に限定のものですね。
池谷さん、立花さん、今日は素敵なミュージカルのご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここ群馬県なんだよね、成功を応援してますので頑張ってください、はいはい、
本当私たちも見に行きたいですね、
はい、見に来てください、
は
い、
ぜひぜひ、は
い、ぜひお願いします。
ぜひ
7月28日月曜日に開催されるマッスルサーカス、はい、おもちゃの大冒険のお話を伺わせていただきました。改めて本日のゲストは株式会社サムライロックオーケストラ代表の池谷直樹さんとホンダカーズ群馬の立花裕樹さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。この夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックの演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾れませんか。7月28日高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。